熱血
人体塾
超エアン。皆さんこんにちは。熱血人体塾超エアン。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は重田舞子、そして熱血賃貸塾超エアン塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超エー代表取締役の長田治さんです。お願いします。
はい、よろしく。
はい、8月最後の放送になりました。
はい、
そして番組が30回目を迎えました。
30回も来てねここへ。
そうでございます。
はー、ようやってるな。
ようやってるな。言わんと
10回ぐらいで終わるかなと思う。
またまたそんな。まだまだ行きましょう。またですね、今日27日はですね、男はつらいよの日と制定されているそうなんですね。
なるほど。
1969年、8月27日に映画の男はつらいよシリーズの第一作が公開されたことに由来するんですけれども。
なるほど。
男はつらいよといえばシリーズ30作を超えた時点で世界最長の映画としてギネスブック国際版にも認定されまして、最終48作まで公開されたということなんですね。
すごいね、渥美清は。
すごいですね、48作。
もうね、好きな俳優さんでね、個性的な、口上がええね、
もう独特のね、寅、ね、さんの雰囲気、
こうバイっていうか、物を売る時のね、口上がね、
はい、
なかなかいいですわ。でほんまに、それとやっぱり毎回ですね、マドンナが誰
かっていう
ですね、マドンナが出てくるのが楽しみでしたね。
毎回恋をして失恋するんですね。
そう、まるでもう僕の若き頃に似てるなっていう。
また
顔では勝ってたと思うんだけど。
そんなに塾長も過去はいろいろ声をかけたり。
いや全然ない。
楽しくやっていたんですか。
言うてるだけ。
もう塾長今やね、奥様一筋ですから。
そうそうそう、当然です
ね。マドンナと、
はい、
ね、共に人生歩んでおりますけれども、
はい、そうですね。渥美清さんってほんまにこう何とも言えん味のあるね、顔やね。
なんかね、
まあ、今で言うたら鳥バカ日誌のですね、西田さんぐらいね。
ああ。
でもこのこうちょっと言いにくいけど、なんか黒くなって合体という字が出た時に何をしてんのかなという、
はい、
想像力がかきたてるというか。
西田敏行さんもすごい雰囲気がある方
ですけど、あの人ですね、僕も京都で見たんですけど、なんかジャンバー派手な冬やったけど、なんか後ろに派手なスタジャン着てたけどね。さすがは芸能人と。あのまた IT 役のですね、
はい、
もうあの三國連太郎がいいですね。 やっぱりあの人も個性やんね。まあ、息子さんもね、
はい、
なかなかね、男前の車を宣伝出てはる、
はい、あの佐藤浩市さんですね。はい、
ものすごい人気あるの。
もうかっこいいです。佐藤浩市さんも独特のいい俳優さんですよね。
なかなかですね、やっぱりこう俳優でもあれぐらいこう個性をこう出されるとなかなかいいですね。個性的な人はやっぱ見てても楽しい。
楽しい。
僕ら全然個性ない。
またまた塾長は個性以外の何も
ない。全然ないし寂しい。あんな個性をいただきたい。
いや、塾長は非常に個性あると思いますよ。
全然ですね、もう一回おでもどこの人って次おだら言われる感じやねんけど。
私覚えてますけど、塾長との初対面も非常にインパクトがありましたけど。
それか
ねえ、
なるほど。
もう48作結構、じゃあ塾長もずっとご覧になってたんですかね。
そうですね、まあ、映画館にあんま行けなかったんですけどね、最近テレビで、ね、はい、連続版で結構やってますので、見ててもやっぱりほのかにですね、なんか楽しいね、
はい、
大好きです。
ね、96年の8月4日にお亡くなりになったそうなんですけど、もう14年経つ。
そうですね、
です
けどね、顔では僕はあの知っているよりもちょっとだけ勝てると思う。
何回言うんですか。
だから非常に上から下を見られるから。大好き。
大好きですか。いいですね。なんか塾長もそうやってきっと長英さんの中では語り継がれる社長になってい
やいやいや、そんなことないですよ。忘れられて、もうぽいぽいぽいです。
ぽい、絶対それはないと思う。
何ちょろちょろしてんねんと、うろうろしんと、早もう会社来んなとか言う。
いやいやいやいや。そんな個性派の塾長とともに今日もお送りしていきたいと思います。いや、
全然個性ない、普通の人ですよ皆さん。
そこは認められませんね。
はい、
わかりました。この番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしております。長田塾長にズバリ解決していただきます。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはお好み焼き、鉄板焼き、笑い、100万弁天の割引券をプレゼントいたします。それでは今日も30分間どうぞお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の超 A の提供でお送りします。熱血
賃貸塾超 A やん。
熱血交友録。このコーナーは長田塾長の交友の中からリスナーの皆さんへご紹介したい超 A 話をお送りします。時にはゲストもお招きして普段は聞けない業界の貴重なお話を伺います。さあ今日は賃貸物件のメンテナンスについていろいろとお話を伺ってまいります。
はい、
はい、メンテナンス、
これはもう重要ですね。あの建てることよりも後のメンテナンスが非常に重要ですね。
やはりそうなんですね、うん、
それがやっぱりちゃんとできてないとですね、うん、もうすぐ建物でガタガタになりますから。だからまあここ一番っていう時はなしに普段からそういうメンテナンスを十分しておくと。で特にあの当社の方はですね、もともと管理会社としてスタートしてます。
はい、
本当は不動産業っていうのは不動産屋さんに任してたんですけども、こうやってるうちにですね、どうしてもあの持ち主さんからですね、お前とこ部屋の管理できるけど部屋付けできんのかとか言われて、そんなもんできますよって言ったら前スタートしたというまあイメージ的に不動産業というイメージなんですけどね、もともとはもう管理会社で、今度は宇治にですね、8月の1日からですね、ベルビー宇治っていうですね、うちはあの管理センターはベルビーっていう名前なんです。これフランス語でですね、ベルとビーと、
はい、
あのうららかな生活とかなんかそんな意味で、
おー、そういう意味で、
まあ、いい加減な話なんですけども、
いやいやいや
そういうもう今年8月1日作りましてね、京都市内で13箇所管理専門のセンターがあります、
はい、
それがですね24時間365日で皆さん方のですねご不自由がないようにこう見ていくというですね、
はい、
私のまあもともと基本的な考え方なんで、あの何とかしてですね、あの逃げされている方が安心して住んでいただけるということを目的としてですね、そのベルビーの管理センターを京都市内に13箇所、滋賀県に1箇所、大阪に1箇所、一応ですね今のところ15箇所ぐらいありますね、はい、それとは別に町営っていう営業センター、部屋付けのセンターはサービス部門であります。
なるほど、
はい、
だからもともとその管理会社さん専門だったわけですから、はい、もうそういうの部門には非常に強いわけですからね。
そうですね、
管理体制はバッチリですよね、は
い、いろんなやっぱりこう入居者の方々が連絡ありますからね、
ま
あ、もちろんエレベーターからですね、清掃からですね、まあ、いろんな改装とか、それから普段のですね水漏れしたとかね、そんなんも、うん、的確にですね動くようにしてます、うん、ただまあまあちょっとタイムラグがあってですね、皆さん方のご要望に十分お答えできない時もたまにはありますけどね、
はい、
だけどサービスっていうのはやっぱりスピードなんです、
はい、
ゲットスピードです。
ゲットスピード、
ゲットスピード、スピードがないと冷えたうどん持ってきてるものが美味しくないというですね、やっぱあったかいもんあったかいうちに、やっぱスピードよくできたら、はい、連絡あったら30分以内にお伺いしてですね、
すごいデリバリーみたいですね、ピザの。
いや、そうじゃないとサービスとしてのですね、業としての存在感はないという。
30分以内
だから連絡があったらできるだけ早くですね、まあ、電話を済ませたらそれに越したことないんですけども、はい、困っておられたら行ってですね、はい、自分らが十分サービスができるような状態を作りたいというふうに願ってます、ね、うん、そういう意味で市内に13カ所もあるんです。
なるほど、
13カ所、とりあえず60名ぐらいのスタッフがですね、京都市内をバラバラしてます。
バラバラと、
はい、
はあ、あのもちろんその住まわれてる方からご要望いろいろあると思うんですけども、はい、日頃もうしっかりしたこうメンテナンスですとかチェックとかもされてると思うんですけど、はいはいはい、それはどういう形で、はい、
各あのセンターのですね、人がですね、まあ、何とかこう、まあ、何十とか持ってるんですが、それをまあ巡回してですね、まず外部を見てですね、だから音ですね、僕がやってた時は音を聞くんです、はい、静かな音、はい、音っていうのは何やと、まあ、水道の場合は加圧ポンプ入りますので、変な音するとおかしいとかね、だからあの各フロアの共用部分にできるだけ物を置いていただくね、 それは何でかいうと、もし火災とかあった時ですね、逃げる時に山足で引っ掛けて焦げたりとかね、事故がありますので、その、チェックをすると。それからベランダ側はですね、避難路になってますので、避難する方はこうバーンと叩いたら壁が割れるようになってますから、そこに物を置くとですね、やっぱりこれもうるさいんですね、まあ、たまたま置いとられる方はいらっしゃいますけどね、まあ、できるだけ置いていただきたくないと。それとですね、水道メーターはやっぱチェック全部、まあ、担当者とか別の人もするんですけども、水道メーターでそこの生活が非常に分かるというですね、子供さんができるともう水道のメーターバーン上がるんですよ。
あ、
子供さんできたらめでたいなっていう感じ
で、ね、もうですか、それほど変わるんですね。
普段水がつこうと反応にあれ少ないな、なんか事故あったんかな。それとですね、ベランダは見なさいっていう非常に言います。でベランダには生活が出てると、だからいつもですね同じようなこう感じで洗濯も干したりとかしてると、時たまですね全然干してなかったりとかね、あれなんかあったんかな。だから中へ入って入居者の状況を見るんやなしに、まあ、お医者で住んでたら問診まではいかないですけども、こう見た感じこのマンションがどういう方がどういう生活をされてるっていうことを感じるということが非常に大事なんで、まあ、それしながらですね、玄関拭いたりとかちょっと草引いたりとかねしてください。それをまあ週に1回か2回必ず回ってくださいと。そういうことをチェックします。そんだけやっててもいろんな事故が起きますから、今はまし、今は結構ですね共同生活するモラルができたんだけど、昔はですね4階からも邪魔くさいからゴミ掘ったりとかね、したい、まあ、もう怒り倒しに行かない、そんな、なんか調べて、
そんな理不尽なこともあった
んですね。いや、あったんですよ昔はね。最近はまあ皆さん方その共同で生活するということにだいぶ慣れてこられたんで、だモラルがですねだいぶ良くなってきて、そういうこともなくなってきたと思うんですけど、
でもなんか看板とか上りとか立っていたり、はい、いろんな諸費用っていうのはもう細かいところでもかかってくると思うんですけど、
そうですよ、
ね、
それはもうそれはまあお仕事してたらね、それはもうしょうがないことですね、
はい、はい、そういった設置の掃除効果なんかもありますし、そういったところでのメンテナンスもありますしね。
相手がですね満足していただくまでやらないとダメなんです。あ、中途半端にやるとあかん、ダメなんです、はい、もう参ったと、あもうやってくれてると言うてもらえるぐらい頑張ってくださいと。人によってまあ喜んでいただく度合いが違いますけどね、ちょっとしたらめちゃくちゃ喜ぶ人と、もうものすごいやってるのにあんまり喜ばない人もいますけども、それは関係ない、喜んでいただくまでやってくださいと。それはやっぱり大事です。お仕事ないから、
そういった気持ちがやっぱり住まわれる方の安心感にもつながりますしね。
そうです、はい、そうです、そういうことだと思うんです。それしかもううちらの仕事はないですね。はい、
ということでございました、はい、今週は賃貸物件のメンテナンスについてお話を伺いました、
はい、
さあここででは1曲お送りしましょうか。
はい、今日はですね、はい、僕歌手やっていくことあんまり知らなかったんですけども、篠原涼子さんですね。
そうですよ、今やもう名女優ですからね。
名女優ですよ、はい、歌手ってあんまり知らなかったけど。
そうですか。お歌も上手な方ですね。
ですね、ちょっと探しまくってですね、はい、愛しさと切なさと心強さと、
これ代表曲ですね。
そうですね、なかなかいい歌で記憶にはかなり残ってるんですけどね、
私もカラオケでよく歌いました。
知らなかったん
です。94年のナンバーになります、はい、篠原涼子、愛しさと切なさと心強さと。
生まれ育ったこの家ももう今夜限り、明日からはあの人と幸せな家庭を築きます。あ、柱の傷、小さい頃私の身長をお父さんが印をつけてくれたんだ。あの頃はよく怒られて泣いたっけ、お父さんなんか大嫌いって。私が親になったらどんな心境なんだろう。お父さん、お母さん、長い間お世話になりました。
家族の快適な暮らしをサポートする、そう私たちは長栄です。
熱血
賃貸塾長栄庵、
賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超栄庵塾長、住まいに関するスペシャリスト超栄の長田さんにズバリ解決していただきます、はい、お便りを採用させていただいた方にはお好み焼き、鉄板焼き、笑い100万弁店の割引券をプレゼントいたしますので、どんどんお寄せください。そしてコーナーの最後には長田塾長に今週のツボを発表していただきます、はい、さあ塾長、
はい、
今週もいろいろと疑問質問いただいております。
そうですね、はい、
はい、立東市のお住まいのこの方からいただきました。ありがとうございます。近日中に引っ越しを検討しています。 分譲の場合は耐震性が分かるようになっていますが、賃貸の場合って教えてくれるものでしょうか。また耐震性についてどこを見れば分かりますでしょうか。ご教示願いますといただきました。
なるほど。
耐震性
分からない、
分からない、
分からない重要事項の説明に入ってるかどうか 僕もちょっとあまり記憶がないんですけども、まあ、基本的にはですね、阪神大震災がありましたね、
はい、
あれ以前にですね、今から30年弱前ぐらいにですね、建築基準の法律が変わりましてですね、はい、新耐震の法律になりまして、それ以後は結構厳しいですね、例えば鉄筋の量とかですね、梁の大きさとかですね、そんなのが決まって、まあ、それ以後は比較的安全やと。ただ最近ですね、
はい、
その工事においてそのね、鉄筋抜いたりとかね、
あ、違法に、
違法の、それ設計士がそんなことされたらね、
はい、
困っちゃいますもんね。
ありましたね、そういう事件も、
ね、なんかね、東京の方で、だから、その設計事務所がその安く上がるようにそういうことをしたっていうのは、これまた問題でね、だからそういうことのないことが理想なんです。で、建築確認やるときにですね、その耐震のことも非常にある程度チェックをしますので、
はい、
今の建築物件に関しては比較的ましたと思います。ただ30年以前の分に関しては、はい、まあ、ちょっとわからないですね。で、ものによってはですね、テナントビルなんかは特に耐震をやってますけどね、結局ですね、その柱を入れたりとかしますからね、結構見場がもう結構悪くなるんですね。
あ、そうですか。
だからその鉄骨を大概こう入れますから、倒れないようにね、その辺がそのオーナーさんの懐具合で、どの程度やられてるかちょっと分からないですね。
全面的に立て直しをするっていうよりも補強みたいな形になるんですね。ですね、
だから、まあ、何せやっぱ補強工事となるとお金もかかるんで、うん、まあ、小野さんの懐具合が決定されるなというふうに思うんですけど。
なるほど。
ただこう見られてですね、その耐震のあれやってるかっていうのはちょっと業者さんにですね、はい、聞かないとちょっと分かりませんね。
あ、そうですか。
分からないと思いますね。
じゃあもうそこの業者の方にどんな状況なんでしょうか。
どうですかっていうですね、はい、まあ、最近の新築の物件は比較的そういうことはマシやと思うんですけど、
はい、
だけど地震もいつ起きるかこれ分からないしね。
分からないですもんね。
どんな大きい地震が起きて、
ある程度でも強い耐震性を持ったところに住みたいっていうのは、
そうですね、だからまあ木造の場合はちょっとね、注意していただいた方がいいと思うんです。鉄筋の場合は比較的ですね、はい、まだマシかなと思ってるんですけど、
はい、木造でも補強したりなど、あとこう
最近はね、
新耐震になってから、
そうですね、針余計に入れたりとか筋交入れたりとか、はい、されてますね。
比較的大丈夫なところの方が多いんじゃないかな、
そうですね。プレハブ住宅は結構屋根が軽かったから、
はいはい、
だから潰れなかったっていうふうに聞いてますけど。
なるほど。まあ、でもその辺気になるところがあれば、やっぱりその業者さんにお聞きするしか
ない。そうですね、ないですね。
でやっぱり確実なのは築年数が浅いほど、
そうですね、マシや、
基本的には、
ね、
まあ、丈夫にはなっているかな。
その業者さんがちゃんと鉄筋を指定通り入れてるかっていうですね、
そこのどういう業者が入っていて信頼を持てるところかっていうところも、
そう中にはですね、まあ、不良な業者がいて鉄筋を設計図通り入れてないっていうのもあるかもしれないですね、
は
い、
その辺の相談も長英さんでも耐震性がすごく気になるんですけども、
そうですね、
いうことを踏まえて、はい、賃貸物件探していただいたら、ここならっていうね、
いいと思いますね、
とかね、
はい、
あると思いますので、はい、いいところ見つかりますように、
はい、
はい、そしてもう一方、枚方市にお住まいの会社員の方からいただきました。ありがとうございます、はい、いつも車の中で聞いています。今日はデスクワークなのでメールしました。賃貸のリフォームについてお聞きします。希望条件が一致する物件がいくつかあるのですが、その中でも割と一致度が高い物件があります。しかし前の方が出てすぐだったので、かなり汚い状態でした。また築年数も古く、全体的に老朽化した感じでした。その辺を不動産の担当者の方に聞いたところ、近々リフォームするのでかなり綺麗になりますよというのですが、具体的にどのようなリフォーム内容なのか大雑把なことしか示してくれませんでした。一般的にリフォームとはどの程度までのことを示すのでしょうか。床、壁、天井などの範囲までか、またどこまで掘り下げてやってくれるのか、具体的に担当者に聞いた方がいいですよね。教えてくれると担当者にもある程度の知識で話ができそうです。お願いします、ということでリフォームについての知識を、はい、
一応ですね、出られた後はですね、あの原状回復をやるんですけども、はい、まあ、我々の考え方としたらね、基本的にはできるだけ新築に近い状態に戻すと。
はい、
わかります？新築やないんですよ、
新築
には
ならない、近い状態、
新築できたての新築に近い状態に戻す。
はい、
例えば部屋の中にですね、そのクロスはまあ張り替えたりしますね、床とかね。ただ柱まで直せないとかね、
ははは
で水回りの流し台を変えるか変えないとか、それとお風呂とかね、トイレをさらにするかとかね、うん、そこまではやらないかもしれない、
はい、
だけど中の内装関係はやるかもしれないですね、はい、だ基本的にはまあ内装はきれいにしますね。
ははは
ね、水回りはもう15年とか20年になってくると悪くなるんで、はい、新たにですね、まあ、風呂を入れ替えたりとか流し台入れ替えたり、
うん、
それはしますけどね、換気扇変えたりとか、
うんうんうん、
そこまでやられるかやられないか。だから改装が終わってから借りられたらどうです？
不動産の担当者の方には
多分ですね、分からないと思う。よっぽどそのこの業界に精通してるですね、ベテランの人に聞いたらですね、はいはい、まあ、ここはこうなればならないところはこうなりますっていうのを、パンフレットありますから、はいはい、もうこんな形になりますよ、説明はできますけど、
詳しいそういう資料とかパンフレットとか情報を欲しいんですけどっていうことをお聞きするのは、
いや、だからそれは出てくると思いますね。オーナーさんがとその誰がされてるかもポイントですからね。家主さんがやられてるのか、ね、管理会社がやられてるのかって全然違いますから、
はいはいはい、
家主さんはできるだけ金かからないように、
はい、
管理会社は次の人が入りやすいようなデザインにしようと。
うーん、
そう、
肩によって違うんですね。
そう、違うんですよね、
はい、なるほど、はい、でもそのようにもう情報がいろいろと欲しいんですって示してくださいと、はい、いうことをお聞きすると出てくる
んですね。出てきますね。
近々ってことはもういろいろ揃ってはきてるでしょうしね。
そうですね、近々言う
と分かんないですけど、どんな近々なのか、
近々言われると多分ですね、半年以内ぐらいが近々だと思うんです
ね。え、
3年も先言われたら困っちゃいますな。
はい、じゃあまずちょっとチェックした方がいいですね、そこ、ね、
そうですね、はい、よくよくですね、聞いてください。
はい、ということでございました、はいはい、さあ塾長、今週のツボ、はい、お願いします。
今週のツボはですね、耐震のお話したんですけども、耐震ってこう地震が鳴るとドアが開けなくなるんですね、うん、だから共用部分の外のですね、ベランダにできるだけ物を置かないようにしよう。
できるだけベランダに物を置かない、
やっぱり退避場所はそこしかないですから。玄関はもう揺れるとですね、ドア開きませんから。
はい、
鉄板やから。
そうですね、はい、耐震性を気にするところでは建物もそうだけど、ここでもそういった、
は
い、
そうです、ベランダには物を置かないようにしよう。
はい、
はい、
私たちができることです。
そうです、
はい、ありがとうございました、はい、
お願いします。
このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.ne.jp ee@kbs.ne.jp までお寄せください。お便りを採用させていただいた方には、お好み焼き、鉄板焼き、笑い100万弁店の割引券をプレゼントいたします。お待ちしております。以上、賃貸のツボでした。
坂本龍馬、独自の視点で時代の先端を駆け抜けていった坂本龍馬のスピリットこそが、先の見えない現代に必要とされているのかもしれません。果てしなく進化し続けながら、己を信じ、今を生き抜くために何が必要かを、坂本龍馬は現代にそう問いかけているでしょう。人として、企業として、何が必要なのか。
日本の夜明けは近いぜよ。
これからの21世紀をお部屋探し、マンション管理で創造する。そう、私たちは長栄です。
熱血
賃貸塾超エアン。
お送りしてきました熱血賃貸塾超エアン。そろそろ番組もお別れの時間が近づいてまいりました。塾長、
はい、
はい、まだまだやりますよこの話。
まだまだ、もう毎週毎週9月いっぱいまでやります
ね。もう皆さんも覚えちゃってください。
もうしつこいなというぐらいやってやってやり倒します。
はい、3ヶ月間家賃半額キャンペーンでございます。
ねえ、もう身を切る思いでやってんねからね。だからもう皆さん、それをもう一気に感じてほしいね。
ねえ、
もうごつごつこのポスターも貼ってますので、
はい、ね、賃貸に黒船到来ぜよ。
そう、
ていうねパンフレットがあります。
ね、坂本龍馬ですね、はい、この写真がバーン載ってますよ。
9月30日までになります、
はいはい、
3ヶ月間の家賃半額キャンペーンで仲介手数料も無料になりますので、ね、
そうです、
はい、
今しかないです。
そうです、
今です。頑張ってきてください。もう1ヶ月もう3ヶ月がもうあと1ヶ月になってしまってね。
そうです、もうあっという間ですから。
早いね、ほんまに。
物件もやっぱりね、お気に入りの物件を見つけるには早い方がいいと思います、ね、
これは伸ばしませんから。9月いっぱいで切りますから。
切りますから、
皆さん分かってるでしょ。でもだらだら伸ばしたら絶対しない。3ヶ月だったら3ヶ月しかやらない。これも性格です。決めたことはその期間きっとやるという。
それは間違いないですね、塾長の。
間違いない、僕は言うたことは必ずやる。
あの長英さんの営業センターまたは管理センターで皆さんお申し込みをしていただきたいと思いますけれども、はいはい、あのご新規の方が対象になります、はい、
そうですね、
はい、で1年以上お住まいの方が対象。1年以内に解約の場合は家賃半額の特典を取り消しということになりますので、 そのあたりはご注意ください、はい、それもオーナーの方にも協力していただいてのこの3ヶ月間家賃半額キャンペーンですから。言うてたように
頭をすり倒して地べたにすり倒してお願いします。拝んで拝んで拝み倒して、もうお前が言うんやったらしゃあないなと、
はい、
こういう状況ですわ。
状況ですので9月30日までございます。です、
はい
はい、よろしくお願いします、
はい、お願いします。
さあそろそろお時間です。熱血賃貸塾超英案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社超英代表取締役の
長田修、
そして重田舞子でした、はい、また来週です。さようなら。この番組はお部屋探し、マンション管理の長英の提供でお送りしました。